の天秤ネタバレあり感想会の後編です、ポッドキャスト版は容量の都合で前編後編に分かれております。まだ前編を聞かれていない場合はぜひ前編から聞いてみてください。よろしくお願いします。では最後は自分論編の感想を話してみたいと思います。で、僕はですね、まあ今、丸井さんが言われたように、去年のフィルメックスでも上映があったんですけど、そこでも見れずに、で、まあ公開前に試写のチャンスも何回かあったんですけど、それも予定が合わずに、結局見れたのが公開初日。ということになりました、うん。で、公開初日は金曜日だったんで、午後半休を取って渋谷まで行ったという感じでしたね。で、もちろん、さっき言ったように、期待はしてたんですけど、もう、期待通りというか、期待以上に面白かったというものですね。うん、で、やっぱり、社会的なテーマを扱って、いますし、これは、藤本監督の運営の彼女たちの時も思ったんですけど、うん、結構やっぱり題材で語られることが多いのかもしれないんですけど、やっぱ海辺の彼女たちも優子の天秤も、映画としてすごい面白いんですね、うん。で、まあ、はっきり言って題材の面白さだけで、2時間半あの集中力では見れないと思うし、やっぱり、面白い映画でも、見てる途中は辛いけど、なんか最後まで見ると素晴らしいっていうなる映画もあると思うんですけど、優子の天秤は見ている途中もやっぱり面白いし、やっぱ見終わった後に渦巻く感情も素晴らしいという作品だと思います。で、春本監督への前作家族へは、まあ、マスター見てないと思うんで、
うん、
であとこれ聞いてる人も見えてない方もいるかと思うんで、家族への詳細は話さないんですけど、まるさんも言われたように、家族へも主人公が追い込まれていく話だったと、記憶してますし、まあ、ゆう子もやっぱりそうなんですね。で、僕が記憶してる家族への、追い込まれ方、まあ、主人公たちの追い込まれ方っていうのは、ちょっと主人公の行動とか選択に、まあ、失敗があって追い込まれていくっていうことだったように記憶してるんですけど、優子の天秤にも、まあ、数々の選択があって、それを優子が選択、行動していくわけなんですけど、僕はちょっとどの行動もはっきり失敗とは思えないというところがあって、まあ、自分のためということもあるし、まあ、そこには誰かのためだったり、何かのためだったりもして、その選択をしている、その選択をせざるを得ないような状況が作り出されていて、まあ、その局面局面では、かなり考えて僕は選択しているというふうに、取れて、まあその結果、あのように話が展開していく。まあ本当に、誰かのためとか何かのためにこうしなきゃいけないみたいな前提作りが本当に緻密だと思いましたね。で、まあそこが僕は家族へを上回っている大きなポイントなんじゃないかなというふうに今回見て思ったというところですね。で、まあ、それが、優子が持っていた本来の、資質ではないような選択になっているというところが、やっぱり面白くて、池田亮さん演じる医師が、これ普通と逆だよねって言ってる部分とかもそうだし、まあ、優子が、父親を責めてる。という立場になるんですけど、まあ、ある意味、正論を父親の方が話しているような状況の部分もあったりして、そういう状況の作り方も、本当にうまいなというか、緻密だなというふうに思いましたね。うん。で、あと、この作品は、時系列通り話が進む話なんですね。で、回想シーンも一切ないという作品作りがされていて、 それなのに、話の構成としては、まあ、途中からになりますけど、大きく二つの事件を追うことになるんですね。で、まあ、一つが冒頭から、ゆう子たちが取材を進めている3年前の女子高生いじめ自殺事件。で、もう一つが、まあ、ゆう子の父親がきっかけになってしまった、現在進行形の事件という形になるんですけど、まあ、この二つを追う展開になるんですけど、まあ、それぞれ、映画が始まっている時点、始まった時点では、もうそれが過去の出来事で、まあ、時系列通り、回想なしで描くと、過去に何かあったかを観客が見る術っていうのはもうないんですね。で、登場人物が語る証言とかが頼りになってくるんですけど、まあ、人は嘘をつくし、しかも本来は、この作品は、ほぼ、優子の視点で展開するので、優子がいない場面で何が展開しているかはわからないということで、観客は、それぞれの事件で、何が起きていたかを見るということができないんですね。映画であるのに。で、まあ、観客も優子と同じように、まあ、話を聞いて、疑い、想像することしかできないという。そういうことが積み重ねて話が展開していくっていうことなんですけど、それなのに映画の終盤で、衝撃的な事実がわかるわけなんですけど、まあ、事実って言葉今使いましたけど、なんか、それまで想像することしかできなかったことに対して、なんで事実ってことが言えるかっていうと、録画映像が出てくるからってことなんですね。で、これが本当に暴力的とも言える、なんか突きつけられる事実という感じがして、まあ、これすら観客に映像は提供されないんですけど、音声が伝わってくるっていうことですね。で、ここが本当にすごいと思ったし、僕が見てた回では、ここの場面が、一番観客が息を呑んだ瞬間だったんじゃないかなっていう感じが見ててしましたね。
うん、
で、まあ、あの場面、展開がすごいと思ったのは、まあ、あそこで、優子たちが、作ってきた番組をこのまま放送することはできないと、優子は判断することになるんですけど、まあ、ちょっとあの瞬間にそこまではっきり判断できていたわけじゃないのかもしれないんですけど、そういう方向で動くっていうことですね。で、なんかそれってドキュメンタリーを作ってきたディレクターの立場からしたら、すごい残念な出来事ではある気がするんですけど、なんかあそこで優子は、なんかそれに対してほっとしてるようにも見えるんですよね。なんか、それが、ちょっと作り手の意図とは違ってるのかもしれないんですけど、僕ではそう見えて、なんか、観客である僕が、僕がほっとしたからそう見えたのかもしれないんですけど、なんかそう見えたのもすごい面白かったなという感じがしましたね。で、あとさっきほぼ有効視点で映画が進むって言ったんですけど、そういう構造なのに、群像劇並みに登場人物が多いということですね。で、丸井さんがさっき説明してくれたように、その登場人物の中でも、家族がたくさん、まあ、具体的にさっき話してくれたけど、4つの家族が登場 してですね、まあ、春本監督自身も、家族が多すぎるんですよってことをなんか映画の説明とかで言われたと思うんですけど、僕はこの作品で、まあ、これだけ家族が出てきたっていうのはすごい必然だと思うし、この映画の中の登場人物の行動って、すごい家族のためとか、家族を守るために動いている部分がすごい多いように感じたんですね。で、僕が見た回の、上映前の舞台挨拶は、春本監督と、この映画のプロデューサーである片口素直さんが、登壇されたんですけど、片口さんの方、片口監督の方が言われた言葉で、誰にとっても他人事ではない作品なんですって言ってたのは、ああ、そういうことなんだなという感じがして、やっぱりだから、この家族がたくさん出てくるって設定は、 まあ、これを伝えるためにも必要なものだったんじゃないかなという感じがしました。で、まあ最後、さっき、ネタバレなしの方で言った音の効果っていう部分で、話すと、僕がですね、音の効果ですごいなって思ったのは、一つは、塾での生徒たちの喋り声がすごく大きく、強調される部分があると思うんですけど、すごいね、はっきり気に障るような描写というか、聞こえ方の部分があって、なんか、あそこら辺とかはやっぱ音が絶妙に効いてるなっていう部分がありましたね。で、あともう一つは、ドキュメンタリー番組の編集素材を、プロデューサー、局のプロデューサーがチェックしてる場面があるんですけど、まあ、そこで、二人、松木大輔さんが演じる年配の方のプロデューサーと、鶴田翔さんが演じる若い方のプロデューサー二人がチェックしてるんですけど、ここで、松木さんの方が咳払いを大きくする場面があるんですけど、それがですね、異様にでかい音に聞こえて、多分そういう風にわざと音を設定してるんだと思うんですけど、本当に嫌な感じがして素晴らしかったなという感じがしましたね。だからそこら辺、まあ僕はユーロスペースで見てもすごい効いてるなっていう感じがしましたけど、そこら辺の音の設定とかも素晴らしかったなという感じがしました。はい。はい。僕の方で感じたところは以上になります。
ありがとうございます。
あとなんかありますかね、追加することとか。
うん。
あと、この作品って、音楽がない、劇伴がないですよっていうふうに、あらかじめ僕は聞いてたんで、そういうつもりで見たら、ファーストカットから音楽が流れてきて、あれ劇伴あるじゃんって思ったら、笛だったっていうのが、なんかね、ちょっとトリッキーなことをやってくるなっていうのはちょっと思いましたね。
そうですね。
そうですね。あと、僕一回しか見てないんですけど、これ完全に見逃したなって思ってるのがあって、それは、ネア・リョーカさんを見逃したなっていうのが。
ああ、でしょ。
そうなんですよ。出てるのはしてたのに完全に忘れていて、もうね、あそこら辺になってくると、話を追うのが一生懸命で、エンドロールで、ああ、見逃したっていうのを気づいたって感じですね、
そうですよね。私はね、そこはね、やっぱり3回見た、アドバンテージというか、もう知ってたので、エンドロールしてるので、何の役か分かるじゃない
ですか。そうですね。
もう3回目は成岡さんだって分かった前提で見たって。
なるほど。
でもね、言ってもいいのかな、顔はね、ちゃんと映らないんですよ。
あ、そうなんですね。
だけど、それが根屋さんだって分かってるので、その役名だとあの人しかいないので、顔は映ってなくても。だから、彼女が1個ぐらいあるのかな、セリフが。声で分かりました。そう思ってフォルムを見ると、あ、ネアさんだっていうふうに分かるので、ロック様のセカンドチャレンジで、有効150、
はい、
ぜひ。で、そのパンフレットに書いてあって、どうしてもネアさんに頼みたかったっていうふうに言われてるかな、なんかにもおっしゃってたんですよね、ネアさんに頼みたかったっていうふうに。あ、これだったんだっていう、その理由が なぜ根屋さんなのかっていう理由がちゃんと書いてある。それ読んで、あ、確かにっていう、その春本監督が端的に書かれてた理由が、反復すると、あ、確かにってなる理由なんですよ。春本監督、本当いちいちすごいなと思うんですよね、そういう。言い方悪いですけど、小さいね、本当に一瞬の役なので、役どころとしては、でもそういう思いがあって、確かにそのようにちゃんと伝わってるなっていう、ですね、
はい、あとすごい細かいとこになっちゃいますけど、松村慎吾監督がエキストラ参加してるって言ってたじゃないですか。
あ、
あれ、わかりました
か？それはわかんないです。どこのシーンって言ってましたか？
あれ、多分、あれなんですよ。
あそこで演説のとこですか？
いや、演説じゃなくて、多分あの商店街じゃないかなと思ってるんですけど。
ああ、そうですよね。東京だからね。
うん。
ああ。
いや、だから、僕あのシーンが始まった瞬間に、
見てた
どっかにいるんじゃないかなって注意しながら見たんですけど、分かんなかったんですよね。うん、
そうなんだ。
うん、
映ってない、切ったってことはないですよね、多分ね、あの、春本監督で。
ちょっと分かんなかったな、だから。
いやー、うん、それも全くだ、私。
うん、松浦監督本人が、
ね、うんうん、
気づ本人は分かるような気がするんで、
うん。分かんなかったって言ってましたよね、確か。
うんうん、だから、あそこだと思うんだけどなっていう、チャーハンのとこだと思うんだけどなって感じするんですけどね。
確かに確かに。うんうん、
というね、いろいろね、2回目見たい要素はあるんですけど、なかなか時間が作れないような状況でありますね。まあ、これは多分、見た人が聞いてくれてる前提なんですけど、多分、あれですよね。これから公開する場所も、うん、多いと思いますんで、まあ、これは多分、春本監督がカバーできるという意味で、わざと公開をずらしてるとこっていうのもあるっぽい。うんうん、ので、ちょっとそういう地域の人は後から楽しんでいただければという感じなんじゃないかなというふうに思いますね。
うん、
はい。
あとね、さっき、ロンペさんがおっしゃってた春本監督のロングインタビューが、出るのが、活弁シネマクラブっていう YouTube の番組があって、
うん、
そこで、優子の天秤を特集されていて、まあ、映画評論家の森直人さんが、まあ、容赦なく聞き込んでくださってるので、うん、もうそうだったんだ、だったんだっていうことがもうてんこ盛りなんですね。うん、2時間十何分だったと思いますので。
そうですね。一部ネタバレありで聞かれてるんで。
はい。ぜひそちらも聞いていただければと思います。
うん。面白かったです。頑張って聞きました、僕も。
私も聞きました。
はい。はい。はい、ということで、結構長くなりましたけど、今回は、春本雄二郎監督作、優子の天秤をネタバレありの感想で話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。